4月30日土曜日10時30分です。おはようございます。中川智美です。
緑が気持ちいい季節になりました。こんにちは、東野孝光です。
和歌山県内の市町村を毎月一つずつご紹介しているラジオで和歌山、今回は和歌山市です。
和歌山市というと、まあ、例えば私たちは住んでいて勤め先もあってっていう町ではあるんですよね、うん、和歌山県の県庁所在地だし大きな町だしっていうことなんですけれども、うん、改めて和歌山市はって言われると何ですかね。
ねえ、いろいろあるとは思うんですけれども、今はですよ、はい、ツツジの花がとっても綺麗です。これ、そうですね、和歌山市の花なんですけれどもね、ひげしろさんは。
私はやっぱり緑も豊かだし、そしてまあ都市機能もあってっていう意味ではいいバランスなんじゃないかなと思うんですよね、うん、ただまあちょっと最近人口が減ってきているのが残念ではあるかなと思っています、
うん、さあ和歌山市どんな発見があるんでしょうか。一緒にお付き合いください。ラジオで和歌山発見お宝和歌山市。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。まずは和歌山市、小花正弘市長です。
小花市長には初めてお目にかかりました、
はい、
で4月新しい年度が始まったこともあって、どんな風に和歌山市をしていくんですかっていうね、まずはというお話から聞いていました。
和歌山市の人口減少に歯止めをかけ、県都としての都市力を向上させるために、今年はですね、地方創生元年という意味で本格的な予算編成とさせていただきました。特に4つの目標に重点を置いています。1つは若い人の雇用を確保するための産業振興、これが非常に大事だと思ってます。2つ目は住みたいと選ばれる町に都市の魅力の向上をしようと。3つ目は出生率向上に向けた少子化対策。4つ目は人口減少下でも高齢者はじめ全ての人が安心して暮らせる社会づくり、この4つを重点にしました、
はい、もう少し詳しく教えていただきたいんですけども、まず1つ目は雇用の創出ですね、
はい、若い人の雇用を確保する、そのための産業振興をするということは非常に大事なことだと思ってます。和歌山市もですね、ようやくいろんな道路整備が進んだり、まあ、高速道路が整備されてきて、他の大都市と対等な競争条件が整いつつあるんじゃないかなと考えてます。昨年度は和歌山市の新たな企業立地数がここ数年では最高の10社で、新規雇用者も122名ということで、本当に産業振興がこれから力を入れていきたいなと考えてます。それと観光面でも外国人観光客が非常に増えてきまして、この4年間で18倍に宿泊客が増えてきました。10万人を突破したということで、まあ、県下でも一番宿泊者が多くなってきました。これからは稼げる観光を目指して頑張っていきたいなと思ってます。
住みたいと選ばれる町になる、はい、ということなんですけども、
はい、雇用だけじゃなくてですね、住んでいただくということが非常にその地域の経済にとっても重要です。産業にとっても重要で、住んでいただくとこう周りで消費ができて、新たなまた仕事ができる、仕事ができると人口も増えてくる、そうしたその仕事が人を呼んで人が仕事を呼ぶという好循環になると考えてます。そういう意味でも住んでいただくような、選ばれるような町、魅力を向上させていきたいなと考えてます。
安心して暮らせると言いましょうかね、結婚出産子育てそういったことができる町づくりということでは、
これは非常に時間がかかるんですけど、出生率を向上させるための少子化対策にも力を入れたいと思ってまして、出会いから結婚、そして出産子育て、いろんな段階あるんですけど、それぞれの段階に切れ目のないサポートをしていきたいと。特に今年度ですね、子ども医療費の無償化というのを中学校3年まで無料化にするということで、8月からさせていただきたいと思ってます。それともう一つはですね、3世代の同居近居というのを進めたいと思ってまして、おじいさんおばあさんの近くに息子さんが引っ越す、近くに住むと、息子さんとかお孫さんが一緒に近くに住むことによって、子育てにとっても共働き夫婦にとっても非常にもう子どもさんを預けられるということで、安心して働きに出られる、それが出生率向上にもつながっていきますし、高齢者のおじいさんおばあさんにとっても健康増進にもつながるということで、近居を促進するような、ね、支援というのをしていきたいなと思ってます。スープの冷めない距離って、ね、今回は2キロぐらいがね、その距離かなと思ってるんですけど、ちょっと仕事行く前に子どもさんを預けていけると、常にこう近くにいる安心感もありますしね。
そして、まあ、安心して暮らせるための、まあ、防災であったり、
はい、
長寿の対策ですね、はいはい、そういったところはいかがですか。
これからやはりどんどん人口減少が進んでいくと、まあ、空き家ができたりコミュニティそのものが希薄になっていく、特に高齢者のお一人暮らしでは不安も出てくると思っています。今後ですね、そうした面では高齢者の方がお一人でも安心して暮らせるような、そうした地域包括ケアシステムっていうのを今進めてるんですけども、これはまあ高齢者に限らず障害のある方全ての人がね、これからの人口減少化で安心して暮らせるような社会づくりが必要であると思ってます。
あとは防災の
そうですね、
ことがありますね、
はい、特にですね、和歌山市の場合地震津波想定の死者数というのが1万6千人にも及ぶということで、津波に対しては逃げれば助かりますので、この逃げるということを徹底してやっていきたいなと思ってまして、昨年度27年度にはですね、地区ごとのもう小さい単位ごとの避難計画というのを策定しました。どのルートでどこに逃げるかということをそれぞれがもう分かっていただこうということで計画を立てさせていただいて、28年度は訓練していって身につけていただくということを進めていきたいなと。
医療費8月から中学生までが無料になるというお話とか、同居するとこう何かと風当たりがあるそういう3世代とかになってきますけれども、近居っていうね、比較的近くに住んでもらうっていう安心感っていうのは、うん、まあ、なかなかありなのかなという気はいたしました。でですね、時計の針を少々巻き戻していただいて、去年ですね、秋に和歌山で国体が開かれました。で、44年ぶりという大きなイベントだったんですけれども、和歌山市はその中心的な会場になりまして、開会式も閉会式もそして国体が終わった後の和歌山大会も開かれました。そんなわけで市長に印象に残っていること、国体に関することなどを伺いました。
開催前協議始めて9月6日からだいたい1ヶ月間国体の方ありました。また全国障害者スポーツ大会もその後あったということで、非常にこの2ヶ月間大勢の職員が頑張ってくれたなと思ってます。特にですね、その準備も含めて市民の方がいろんなボランティアで奇襲手まりを作ってくれたり、また小学生なんかも歓迎のぼり旗を作ってくれたり、多くの方が国体の準備に時間を割いていただいて、本当にこうおもてなししようよということで迎えていただきました。そうしたおかげでですね、その盛り上がった大会になったんじゃないかなと思ってまして、来られた方もよかったな、また来たいですねってこう言ってくれたのが非常に印象的だったんです。和歌山市内ではほとんどの小学中学生がこの感染したっていうことで、トップアスリートに直接目に触れた、またいろんな形でその触れ合うことができたっていうことで、そうした面ではこれからその子どもたちにとって大きな財産になって、競技としてのスポーツ、また楽しみとしてのスポーツがこれからさらに進んでいくんじゃないかなっていうふうに思ってます。
子どもたちがトップアスリートの競技をまあ見たり触れ合ったりしたことは、スポーツっていうことだけじゃなくて財産になっていたんじゃないかなっていう話とか、みんなで協力して一つのことを作り上げるっていうことの意義みたいなね、そういうのがあったということですから、よかったんじゃないかなと思いました。で、まあ、先ほどの質問、新年度がスタートしました、そして今のね国体で得たことを生かして、でさらにっていう話でしますと、京奈和道路がね、いよいよ和歌山市まで開通間近ですし、加えて和歌山市内の再開発の動きっていうのもありますよね、
はい、
復興中学校の跡地ですとか南海市駅前もそうですし、和歌山中央卸売市場のあたりもそうですよね。そんなのを踏まえて市長はどういう和歌山市っていうのを描いているのか、そのビジョンを聞きました。
和歌山市はですね、やっぱり大きな都市だと思ってます。いろんなこう職業も選択できるし、生活の仕方も都市の生活もできるし、農村生活もできるし、すごくこう多様性のある町じゃないかなと思ってます。またその文化歴史っていう個性非常に豊かな町でもあるんで、こうしたその多様性と個性を生かしたような、ね、和歌山市全体がその住みたいなと思ってもらえるような町になればなと考えてます。
さあ、そしてゴールデンウィークにいよいよ入りましたよね。で、和歌山市の花ツツジが今満開見頃になっているって話、さっき中川さんからもありましたけれども、市長に最後に和歌山市の PR をいただきました。
今年は和歌山市生まれの徳川吉宗が第8代将軍に就任してちょうど300年に当たります。そういう意味ではね、徳川吉宗にゆかりのある和歌山城、これも藩主として10年以上務めたということで、和歌山城には非常に歴史もありますし、また近くには東照宮があったり、 ゆかりの地っていうのがございますので、ぜひそうしたその和歌山市の歴史っていうことを今年ね新しい目で見ていただければなというふうに思いますね。
その東照宮は5月の15日ですか、若祭り、
ね、若祭りありますね。今年はあの若祭りも東京でもね、吉宗が赤坂氷川神社っていうところをまあ整備したということで吉宗にちなんだ祭りっていうのが開かれてまして、将軍に就任したのが9月の28日になるんで、その前後で氷川神社とまあタイアップしてね、いろんな祭りっていうのをやっていきたいなと思ってます。若祭りの人もね、東京でもまたこの若祭りが和歌山にあるんだよっていうことを PR していただこうということで一緒になって今取り組んでます。江戸時代、またその前の戦国時代、戦国時代に入ると真田もあるし、和歌山市でいうと雑賀衆、太田と、いろんなその戦国の時代の絵巻っていうのがありますのでね、ぜひそういう時代を思い起こしていただいて楽しんでいただければなというふうに思います。
小花正弘市長へのインタビューでした。
さあ今度は和歌山城、桜でございますね。もう今の時期は桜は終わっているんですけども、取材を進めていた時期が一番やっぱ桜のいい時期でしたからね。このお話、中川さんです。
はい、桜の名所といえばもう和歌山城ですよね、はい、今回はですね、和歌山城のお堀を遊覧船に乗ってこうずっと回っていくというね、今土日に行われているんですけれども、桜がちょうどいい頃にもやっているということで行ってきたんです。船頭さんがガイドをしてくれながら、はい、木造の船に乗ってゆったりとした20分ぐらいですかねの時間を過ごせるというものでして、今回ガイドでついていただいたのが岸真紀さんという方です。軽妙な語り口で和歌山城の歴史や見どころなどをガイドしながら船に乗ってですね、お堀を回っていくわけですが、私この木の船ってほとんど乗ったことがなくてですね、ちょっと緊張しながらよいしょと乗りまして、一の橋から南におよそ150メートルほどのところにある桟橋から出港します。
はい、それでは出港します。この堀深さどれぐらいあると思いますか？昔はね、もう深く深く掘って足が足らんように、もちろんね、人が攻めてくると石を投げたり槍を投げてね、溺れさせて、まあそれがお堀の役目やったんですけども、今はね、安心してください、公園の一部になっておりますんで、さっき乗ったところで30センチぐらい、この下でもね50センチぐらいで、一番深いところでも1メートル50ぐらいと、十分大人な人なら足が足りますんで、安心して最後まで乗っておいてください。今日はもう多分最高の青空のもと、ちょっとこうひらひら散っていく桜のもとね、最高の花見と思われます。
この日はとってもいいタイミングで散り染めの桜が水面に浮かんで、それがくっついて花いかだになってできていて、それがまだあまり汚れないうち、出来たてみたいな感じでふわっと浮かんでるのがすごく綺麗でしたね。まずは国の重要文化財岡口門の方へ進みます。水鳥などを見ながらずっと進むんですが、アオサギとカモがいまして、水鳥の小屋があるんですね。昔は敵が来たら水鳥がわーって騒いでお城に知らせたという話があったんです。そんなことを言ってるとカモが近づいてきまして、すごいスピードで船に近寄ってくるんですよ。びっくりして、早いですねって言うと、その岸さんは、いや船に慣れてるんで普通に寄ってくるんですよ、フレンドリーでしょって言ってましたけどもね。そして船は一の橋へと進みます。
普通ね、鯉とか魚はね、人の気配を感じるとスッと逃げていくんですけども、ここの鯉は反対、人の気配がするともう口をパクパク上げて浮かんできます。まあ、もちろんね、この船にも慣れておりまして、船が近づくと引かれやんようにスッと沈んでいきます。
うわー、鯉がすごい、うわ
ー、はい、大失礼します。あ、ごめんね。
この橋の下というのは大きな鯉がたくさん泳いでいまして、はい、それの中をくぐっていくんですけど、ごめんなさいねって言いながら自然と避けてくれるんですね。で、橋の上には人がたくさんいらっしゃいます。皆さん写真を構えます。わー、珍しいみたいな感じでね。そして西の丸広場を正面に左折いたします。
この今皆さん乗っているお船はね、手作りの木舟になっております。熊野川といってね、三重県と奈良県と和歌山県の県境を流れている川で、世界遺産にも登録されております。木 キー山地の霊場と参詣道ということで、日本で唯一川がね参詣道に登録されてる川なんですね。熊野川の川舟を持ってきました。今でもね観光のために、昔は有の熊野詣の参拝道としてずっと上流の熊野本宮大社から下流の熊野早玉大社までこう前に来た人が川下りの船に乗って下っていったんですけども、今も観光目的でねこの木舟で約40キロの川下りを行われております。新宮市の隣の紀宝町という場所で谷上さんというおっちゃんが一人で熊の杉を切って手作りで作ってくれている木舟です。
このお堀で船に乗ろうという遊覧船なんですけども、はい、天守閣が再建して50年、2008年に白フェスタっていうイベントがありました。その時に始まったんですけども、船頭さんがいないということで3年前の秋から中断をしておりました、で吉宗将軍就任300年のメモリアルな今年復活ということになりました。
この左の角に亀が1個甲羅干ししておりますけども、ここをずっと左に曲がっていきますと、このお船の最大の見せ場でもありますお橋廊下と天守閣が見えてまいります。ドドーンと、ここは綺麗ですよね。お橋廊下と石垣と天守閣のこのコンビネーションが見事です。このお橋廊下はね、改革的新しくて、2007年に当時の和歌山市長さんがもう一個和歌山城にインパクト目玉が欲しいということで、和歌山城整備基金という基金を募ってかけられた渡り廊下です。昔はねお殿様と一部のお付きの人しか渡り屋なんだんですけども、今は誰でも渡ることができます。昔左側には大奥がありまして、左の大奥から右の西の丸までお殿様が行ったり来たりするためだけにかけられた渡り廊下ですね。この斜めにかかっている渡り廊下もね、この和歌山城だけだそうです。はい、お足廊下をくぐってまいりまして、次はもみじ谷庭園へと入っていきます。
廊下越しには天守閣も見えまして、もみじ谷庭園へと入っていくんですけれども、もしかするとお殿様もこんな風にねお堀から庭を楽しまれたこともあったかなというふうにも思います。もみじ谷庭園まで来ると U ターン、同じコースを桟橋まで戻りました。風も心地よく吹いていて大変気持ちよかったですし、春もいいんですけども、秋もみじ谷庭園いいんじゃないかなというような話もひげしろさんしてたんですよね、
はい、もう一回秋に乗せてもらえますかって言って別れてきました、
はい、和歌山城って身近な存在ですけれども、船頭さんがこうやってポイントにつくと詳しく解説をしてくれるんです。でその中で今まで知らなかった発見もあって、一緒にマダムたちも乗ってたんですけども、はい、はあそうなの、へーって言ってね感心しきりでございました。紅葉が見頃となる頃までですね、土曜日曜祝日と運行が予定されているということです。
さあ、そして今度はですねもう一つなんですけれども、なんかこう水づいてるなと今回は思いますが皆さん紀の川の下流にかかっている紀の川大関ってご存知でしょうか、
ね、
その取材も中川さんです、
はい、県道武蔵田橋の近く、武蔵田橋より下流側にあるんですけれども、平成23年4月から、まあ、本格運用がスタートしたそうです。で主ゲートが5つあって、その両側に水の量を調整するゲートが1つずつついていて、水の流れはこれで調整ができるわけです、
はい、だから普段は普通に上流から流れてくる水をそのままの水量でさえ流すだけなんですよね。
ただまあせき止めている部分というのがありますよね、はい、で川に住む生き物ってじゃあどうしてるんだろうって皆さん不思議に思いませんか。
僕ははしごを登ってですね、
いや、はい、あのね、さらにその両側、川の右岸と左岸のところにですね、魚が通る道、魚道というのが人工的に作られています、
はい、
魚はここを通るんですって。でちなみに紀の川大関ができる前は人の手ですくって魚を向こう側に渡してたそうです。
それもまあすごい話ですよね。
すごい話ですよね。でボラとかスズキとかエビカに多くの生き物がこの紀の川に住んでいます。4月の下旬頃は若アユ、アユの遡上が多く見られると聞きまして行ってきたんですよね。で行った日は右岸側にいたんですけれども、案内してくれているのは紀の川大関を所管する国土交通省近畿地方整備局の松浦義弘さんです。紀の川大関のゲート近くで大きな水の音を感じながらアユはいたんでしょうか。
あれが
いますね。
アユの稚魚ですか、はい、これが
大体5センチから10センチぐらいの間ですね。
あ、そうですか。
大体平均的には7、8センチぐらいの間なんで、でこれがですね、3日ぐらい前の計測の時はこっちが全くいなくって、左岸側ばっかりだったんです。で
今度は右岸の
方に、右岸側ばっかりで、今左岸側がほとんど見えないですね。あの本当にもう集団で来るのはなかなか見れなくてですね。
あ、でも元気に泳いでます、
泳いでます。
でこの数なんですが、はい、この瞬間に見たのはだいたい30匹40匹ぐらいがわーっとこう川を渡ってるところなんです。
それでも私たちには多いと感じましたね。
多いんですよ。ただどれぐらい全体でいるかというと、前回調べた時570万匹いましたと。
はい、それは年間でね。
年間でですよ、はい、でも去年、ね、すごくないですか。でその前は400万匹台でこう、まあ、年々多くなってるそうなんです、うんうん、でなんでですかって聞きますと、今調査中なんですけども、まあ、気候とか水温とか水の流れも関係してるんじゃないかなというふうに松浦さんは話してました。でも魚がどんどん多くなっている、住みやすくなっているということも言えそうですよね。で魚道から見られる他にですね、大関の橋の下に地下みたいなところがあります。ここに魚道観察室というところがありまして、小学生の社会見学だけではなくて一般の方ももちろん入れるんですが、魚道の中を横から見られるガラスが貼られている場所があります。魚が遡上する姿たくさん見られるということで、子どもたちはもう嬉しくってずっと見てる、30分40分動かないこともあったりして人気のスポットなんだそうですね。さらには紀の川大関を管理している建物の中に見学用の施設もあります。水ときらめき紀の川館、このことについて松浦さんです。
1階がですね、パネルとかを中心にしております、まあ、展示ルームになっておりまして、地面のフロアの方にはですね、紀の川を全域を写した航空写真を足元に見ながら、紀の川の歴史、紀の川がどういうふうに川としてできているのかというのをご紹介できる展示室になっております。で2階の方がですね、紀の川大関を動かす操作室という場所になっておりまして、こちらで紀の川大関っていうのをこういうふうに動かしているんだよと、私ども職員が動かしているんだよというのをご紹介できる部屋になっております。で3階が展望台になっておりまして、晴れているときは紀の川大関をバックにですね、記念写真等を撮っていただけるような場所になっております。
ちなみにですが、紀の川大関はダムです、
はい、
ダムに行くと管理所のところでですね、ダムカードというものがもらえます。
そうです。
これについてはじゃあひげしろさんに一言、ダムカードについて。
ダムのことを説明しているカードで、何がすごいかというと、全国のダムが統一フォーマットのカードになっているということです、うん、要するに収集の対象になるわけですよね。
そうなんですよ。
ダムファンがいるんですよ、
これ年間でどれぐらい出るんでしたっけ。
この紀の川大関で2000から3000っておっしゃってましたね。
すごい数ですよね、はい、治水利水環境ということで、はい、これがあるから私たちは安全に、そして便利に暮らすことができているんだなと。
そうですね、和歌山市の水道水なんかもそのせき止めている上のところから取ってるということで、海水が逆流しないということで安心して使えるっていうことになってるんですよね、
うん、そうなんですよね。改めて紀の川大関ちょっと勉強になりました、はいはい、
でですね、私たちが行った時は確かにアユも少しは見ることができましたが、皆さんこうイメージしていただいて、アユが川を登ってるというとこうなんかぴょんぴょん跳ねながらすごい登ってるとかっていうイメージないですか、うんうん、
あります。
で1日だいたい10万尾ぐらいの日から、これはだいたい4月の上旬なんですけれども、本格的な遡上が始まって、今月20日には1日30万尾を超えるぐらいの数が登っているというデータがありまして、やっぱりそんな写真見たくないかなと思ってちょっと通いました、
う
ん、
はい、
はい、
いい瞬間を狙いました、
は
い、
でそれはホームページにまた載せておきますので、
はい、
苦労報われますかね
、はい、秀城さんは他にも今回は取材に行きました、
はい、徳川吉宗が将軍になって今年で300年という話があったじゃないですか、
はい、
でちょうどこの和歌山放送のお隣の和歌山市立博物館でそれにちなんだ特別展が行われているということで、ちょっと覗きに行きまして、で館長さんなんかにお話を伺いましたら、今回は博物館が所蔵しているものを中心にした、まあ、ほとんどがそうかなっておっしゃってましたけれども、120点ぐらいの吉宗とそれから名君と言われたこの紀州藩の人たちの展示が中心になっていまして、うん、でその展示物というとね、こういう江戸時代のものとかになりますと、なんかこうモノトーンなイメージがあると思うんですけれども、 結構色合いの鮮やかな肖像画がある軸とかですね、うん、で色がついている絵図みたいなものとかもありまして、子供さん方が見ても楽しいんじゃないのかなっていう気がしました、
はい、
でなんと入場料が100円っていうのがまたね振るってるなと私は思いましたですね。でこれは5月の29日まで行われています。徳川吉宗と紀州の名君という展覧会があります。そしてもう一つですね、実は尾花市長に初め話を聞きましたよね、でその時にインタビューというのはカチッとしたもの以外に雑談の中で、尾花市長っていうのは背が高くてですね、で体格もがっちりしてらっしゃるんで、なんかスポーツしてますかという話を伺いましたら、国体の話もあってね、若い頃にはスキーとかテニスもしていたんだけれども今は特に何もしてないと、忙しいっていうのがあるんだと思うんですよ ね、
そうですよね。
でも犬を連れて散歩には行くんだと、で秋葉さんによく行くと、で秋葉さんは面白いよって話になりまして、台湾リスが結構繁殖していて鳴くんだよと、
リス
が、ね、犬のようにも聞こえる時があるし鳥のようにも聞こえる時がある、ぜひ取材してくださいよと宿題を投げかけられまして、投げかけられたら行かないわけにはいかないので行ってまいりました。で行きましたら、なんと国体を前にして秋葉さんの市民の丘っていうのはちょっと整備されたじゃないですか、それ以来行ってなかったんですよ、びっくりです、綺麗になってました。
あら、
まあ、当然リニューアルですから綺麗になってるんですけども、見違えましたね。今までと違う感じになってましたね。まっすぐ登っていた階段がカーブを描いて、そのカーブのこの膨らんだところには花壇ができていたり、上のトイレが新しくなっていたり、展望台までも新しくなっていたりというっていう発見があって、かつリスは何箇所かでね、餌付けというんですかね、ちょっと人が餌をやったりする場所を設けているので割と降りてくるんですよ。で姿は現してくれたんですけれども、鳴き声は継続ということになりました、今後です、
またの機会に、
はい、
今回のプレゼントは和歌山市から和歌山ジンジャーエール3種類セットにして3人の方にプレゼントいたします。応募はメール、ファックス、おはがきでどうぞ。メールは sata@wbs.co.jp、 ファックス 073-428-1414、 おはがきは郵便番号 640-8577 和歌山放送ラジオで和歌山、和歌山市のプレゼント係までお願いします。前回広川町の手作り味噌たくさんご応募いただきましてありがとうございました。今回もどうぞお寄せください。応募の締め切りは5月10日必着です。番組の感想などもお書きいただけますと嬉しいです。発送をもって当選発表に返させていただきます。
で先ほどの写真もそうなんですけれども、放送でご紹介できなかったところ、あるいはもう少し詳しくっていう話はホームページがございますので、ラジオで和歌山でぜひ検索してください。
これからの和歌山市、バルも5月7日にありますし、和歌祭りもありますし、またイベント盛りだくさんですね、
皆さんもぜひね、新しい発見をしてください。和歌山市で
ラジオで和歌山、発見お宝和歌山市。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は5月28日土曜日の放送、北山村をご紹介します。ご案内は中川智美と
東野孝道でした。